私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。キリスト教と笑いという本があります。まあ、キリスト教というと多分みんなイメージでは真面目でそして固くてというイメージがあるかもしれませんが、まあ、そういう中にもユーモアというものがありまして、まあ、それを紹介した本です。しかも内容は硬いことをちょっと柔らかく書いてあるんですが、その中に有名な神学者カール・バルトについての話がありました。まあ、カール・バルトって聞くだけでものすごく硬いなというふうなイメージを持つんですが、まあ、しかしその話はとってもほっとするような話でした。まあ、どういう話だったかというと、まあ、カール・バルトは礼拝に出てて少ししつこい婦人から永遠の生命について何度もこう尋ねられていたそうです。まあ、先生教えてください、私たちが天国で私たちの愛する人々に皆再会するというのは本当に確かなことでしょうか。カール・バルトは何回も何回もそのことを聞かれたというのです。でうんざりしていた。そのある時バルトがその質問をまたするもんですから、その婦人を鋭く見据えながらおもむろにこういうふうに言ったというのです。確かです、だが他の人々とも再会しますよ。で、まあ、愛する人々とみんな再会するというのは本当ですかって聞いた女性に対して、いや、あなたの嫌な人とも再会するよと言ったという、それをキリスト教という笑いで、まあ、もっと柔らかく書けば面白いんですけど、固く書くからこうなるんでしょうね。確かです、だが他の人々とも再会しますよっつって、まあ、私たちは愛する人たちとだけやっぱり天国で再会したいですよね。多分そうだと思います。自分の嫌な人とは再会したくない。でもバルトは愛する人とも再会するけど、同時に会いたくない人とも再会してます。そういう話を徳善先生にですね、こういう話があってですね、だったら先生天国には行かない方がいいかもしれないって言ったら、君の神学理解は間違っているって怒られたんですね。で、何が先生間違いですかっていうと、天国っていうのはあなたの嫌いな人もあなたの好きになるように変えられているんだから大丈夫だよっつって、それは罪悔い改めてですね、そこに降りるということは、みんなあなたとイエス様を中心にしてみんなあなたと仲良くできる人だから大丈夫だ、そういうふうに考えていきなさい、また固く言われて、ああそういうもんですか。でもそういうふうに考えていくと、私たちは神様の国っていうのを勝手に想像しているってことがあるんじゃないかなというふうに思います。例えばお花が咲いているとかですね、例えばおいしい料理がたくさんあるとかですね、例えば悠々自適にですね、もう何もせずに暮らしていけるとか、まあ、そういうふうに考えているかもしれません。しかし神の国っていうのは本当にそういうものなんだろうか。私たちの自分の都合のいいそういう神の国だけがそこに存在しているか、愛する人たちだけ会えるようなそういう国がそこに本当にあるのか、それはもう一度考えてみなければならないというふうに思います。常識として神の国は素晴らしい人の集まりだと私たちは考えています。しかし本当はそうではなくして、神の国は神様によって招かれた人々の国、そして罪を悔い改めてイエス様に従っていくそういう人の国、そういう人たちが集まっているところ、そのように考えていくと、その国はもっと違う方に見えてくるかもしれません。そう思うとイエス様がそこにいて集っているだとするんだったら、今私たちのこの礼拝も神様の国の中にある、そのように考えていかなければならないし、それが続いていくのだというふうにも思うのです。人間の常識にとらわれているほど時ほど神の国というのは見えてきません。これは神様の技の中で、神様の御言葉の中で神の国を考えていくだとするならば、私たちがイエス様によって何と教えてられるか、そのことへと心を向けたいなというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、今週も復活のイエス様が弟子たちに現れた箇所です。ところが今日の箇所も先週のエマの箇所と 同じパターンで書かれています。それは弟子たちは信じられずにいた。イエス様が復活されて弟子たちの前に出てきて、シャローム、おはようと言われた。でも弟子たちは信じられずにいた。これが何回も繰り返されるパターンです。今日もそうです。イエス様が出てきて、そして、お話をされてもまだ信じられずにいた。喜んでいるんだけども、喜びのあまりまだ信じられずにいた。それを何回も聖書は書くのです。イエス様は弟子たちの間に突然立ち、平和があるようにと挨拶されています。これに対して弟子たちは恐れおののき、亡霊を見ているのだ、亡霊を見ていると思うから怖くて仕方ないのでしょう。あくまでも疑っているのです。復活、イエス様が3回自分は復活するという言葉を残されてもかかわらず、まさかそんなことはあるはずがない、そういう囚われの中にいるので、どうしても復活の出来事を信じられない、復活に対して根強く疑いを持っておる。それが弟子たちの姿ですし、もしかすると今生きている私たちの姿かもしれません。そんな弟子たちに対してイエス様は、手や足を見なさい、触ってよく見なさいと言われます。とっても愛の深い言葉だなと思います。手や足を見なさい、触ってよく見なさい。この触ってというところにイエス様の深い愛を私たちは見るのです。私たちも多分経験してたと思いますけども、何か傷口ができたところに後で触られるほど痛いものはないのです。なぜならその痛みのことをもう一回再度思い起こすからです。後で思い起こす痛みほど痛いものはありません。それをもう一回していいとおっしゃるのです。イエス様が触ってもの痛みをもう一度繰り返してもいいっていうのは、あの十字架の痛みのことです。あの十字架の経験をもう一度してもいい、あなたが私が信じるんだであれば確かめていい、私はもう一回の苦しみを繰り返す、しかしあなたは私が復活したことを信じなさい、そういうふうに手を差し出しておられます。それでも弟子たちは信じられなかったと聖書は書くのです。疑いが消えない、なぜ疑いが消えないか、復活などありえないという人間の常識の中でしか考えられなかったからでしょう。そんな弟子たちに対して最後にイエス様がされたことは何だったかというと、食事をするということだった。本当に不思議だと思います。弟子たちの前で焼いた魚を食べられたというのです。復活してくださったイエス様は亡霊ではなく体を持つ存在なのだ、この日常の中にいるのだ、あなたたちと共にいるのだ、そのことを食事ということで私たちに見せてくださったのです。その食事が聖餐式となり、そして私たちの愛餐会となっている。ですから私たちが共に食事をするときには、イエス様がそこにいて喜びを与えてくださる。そのことを私たちは毎週受け取っている。それが起こっているのだというふうに思うのです。大切なことは日常の中にイエス様の復活を見ることでしょう。食事をするときにイエス様がそこにおられる、いてくださっている、そして共に歩んでくださっている、教会で共に食事するときにはイエス様が確実にそこにおられる、それをみんなで共有しているのだ、そのことへと目を向けることかもしれません。食事ということに関しては今も思い出すことがあります。それは東日本大震災で1年間、救援活動していましたが、最初の頃の食事っていうのは本当に厳しいものでした。で、おにぎりっていうのが生命線だったんですけど、そのおにぎりもですね、何でしょう、3種類のおにぎりを味わわせていただきましたっていうか食べたんですね。一つ目のおにぎりはですね、避難所で配られていたおにぎりですね。これは本当につらかったです。冷たくてですね、食べ物、自分を生きる、生かす、生きるために食べるんですけど、 本当に味気ないものでした。でおにぎりでもですね、みんなで食べればいいんですけど、みんなでは食べないんですね。もらったものをこう別れ別れでですね、あの一人で食べてる姿があったんですね。なのでコンビニで、コンビニというよりもあのコンビニからこう配達されるおにぎりっていうのが後で争いの元になっていくんですよね。で種類が3つその種類があったと思います。梅とおかかと昆布とですね。でみんな昆布が欲しいわけですね。そうすると本当に争いになっていくんですね。それ最後には梅とおかかの、あのおにぎりはどんどん捨てられていくんですね。不思議だなって。これを、まあ、最初の頃はこれで命を保ってきたのに、後ではどんどん捨てられていく。このおにぎりは何かな。でもそんな中でもですね、やっぱ奇跡を見るんですね。まあ、最初の頃ですけども、まあ、ちっちゃい2歳ぐらいのお子さんと一緒にいたお母さんが、まあ、配給が1個ずつなんですね、一人に。でもお母さん食べずに子供にこう渡してたんですね。で、まあ、自衛隊の人がもう1個お母さんにですね、渡そうとすると、いやいいです、一人1個だからつって、じゃああなたはどうするんですかって言ったら、この子が残したものを自分は食べますっておっしゃった。とっても感動しましたですね。この残るわけないんですよね。残るわけないんだけど、この子が残したものを私は食べますっつって、やっぱりその方にとってこの残された子供がどれだけ大切かっていうのをやっぱり経験させていただいたなと思います。で2個目のおにぎりというのはですね、ボランティアセンターで食べましたですね。でまあ、最初の頃は本当に泥だらけになって出かけて行って帰ってきてですね、生存者の確認とかいろいろしてたんですね。でボランティアセンターにですね、山積み のおにぎりがあったんですよ。それも誰が握ったか分かりません。三角じゃなくて本当にボール型のですね、こう男の人が握ったんだと思うんですけど、山積みにされてたんですね。でみんな帰ってきてそれをですね、やっぱり食べるんですね。まあ、それしかないんですね。で私たちはボランティアですから、まあ、彼らが食べてるものをですね、別に食べるわけじゃなく、外でこう取り巻いてっていうかですね、見てたんですね。そうするとですね、やっぱり呼んでくれるんですね。お前らも来いっつって、俺お前らも一緒の仲間じゃないかって、一緒に救援活動してる仲間だから来て一緒に食べろって言って、そのまん丸いおにぎりをいただいたのはすっごい嬉しかったですね。ああ自分たちがここで一緒に食べれるってことは、自分たちも共に仲間になって一つになってこの救援活動に参加しているのだという、だから一個のおにぎりをもらってみんなで食べるっていうのがどんなにありがたいことか、仲間になるっていうか一つになれるっていうことか、そして次の日にまた元気を出して出かけていくという、その力の源になるんだな、まあ、そういうふうに思いました。3つ目のおにぎりの話っていうのは、一緒に働いていた社協の女性職員に聞いたんですけど、1個のおにぎりが親子をですね、本当に救ってくれたっていう話をしてくれたんですね。まあ、彼女の家はもう全壊しててですね、公民館に逃げていって、1週間お菓子と水だけで生活したのかな。でとにかく食べなきゃいけないし、水さえあればいいと思って生活してた。で1週間経った時にいとこの家が残ってるってことが分かって、そこに呼んでくれて、お母さんと2人で行くんですね。でそのお母さんとはですね、ちっちゃい時からあまり仲が良くなかったんでしょう。いろいろ問題を抱えていた家族だったっていうか、親子関係だったんですね。でもその震災にあって、お母さんと2人でその親戚のとこ、他は亡くなっているので、お母さんと2人で親戚のとこに行って、そしてこれからどうしようと思ってた時に、その家で炊きたてのご飯をおむすびにしてあったかいままお母さんと自分にくれた。で2人で一口食べて、食べた時に止めどもなく涙が流れてきて、30分ぐらい2人でおいおいおいおい泣いたっつって、でそういう話をしてくれたんですね。でおいおいおいおい一口食べて泣いて、お母さんと抱き合ってまた一口食べてお母さんと泣いたんですって。で自分たちなそこで和解ができたとはおっしゃらなかったですけど、これまで自分たちが過ごしてきたその親子関係について本当に互いに許し合えた。 実はその一口のおにぎりを食べた時に自分が本当に生かされている、その生かされている意味はここにお母さんがいて自分がいて、そしてここに食べ物このおにぎりがあるということで自分が本当に命をいただいているということに感謝したのだという、まあ、そういう話をしてくれて、食べ物といってもたった3つのおにぎりとしてもやっぱり全然違うふうに受け取っていけるんだなというふうに思いました。しかし大切なことは共に食べるということですし、また命をいただくということですし、それが食べれるということに感謝するということで、その中心に何が私たちにあるかっていうと、実はイエス・キリストっていうのはそこにおられるって、それが私たちにとって一番の宝であり一番の恵みだということを、まあ、私は教えられたように思います。私たちは常識でものを考えていきます。それは大切なことです。しかし信仰の世界ではこの常識が目を遮らせてしまうこともあるんじゃないかと私は思います。常識というのはあくまでも人間の考え方です。復活の出来事は人間の常識では考えられない出来事です。ありえない出来事です。しかしイエス様は復活されたのです。そして今私たちと共におられる、そのことが私たちは良識として考えなければいけないのでしょう。常識ではなく良識として物事を正しく見る、その時に本当の救いはやってくるように思います。イエス様は私たちに復活すると約束してくださっていました。この御言葉に立ち、そして信じることが私たちの良識です、信仰です。すべてのことはイエス様の御言葉を聞き、そしてそれを自分たちが受け取る、そのことが私たちを救いへと導いていきます。あなた方が食事を共にするときには私は必ずそこにいる、そう最後の晩餐のときにイエス様は教えてくださいました。今日も聖餐式を私たちは受けますが、そのときにはイエス様の姿をそこに見ることができるように願っています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちがパンを裂き、そして食事をするときにあなたは必ずここにいてくださいます。どうかその喜びを今日も私たちが受け取ることができるようにしてください。復活の主は日常生活の中で私たちと共にいてくださいます。どうかそのイエス様に従い恵みをたくさん受けて感謝することができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。